ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2020年12月12日、北朝鮮人権侵害問題啓発週刊作文コンクールの授賞式が行われ、東京都立国際高等学校2年平野恵里さんが英語エッセイ部門最優秀賞を受賞しました。本日は平野恵里さんによる受賞作品の朗読をお聞きください。
North Korea's abduction of Japanese nationals have long been an outstanding issue between the two countries. According to the Japanese government, 17 citizens are identified as abduction victims. Five of them were repatriated in 2002 after then North Korean leader Kim Jong-il admitted to the abductions. The abductees are allegedly compelled to train North Korean spies with the Japanese language, customs, and the culture. Abduction is a deprivation of human rights and freedom, and it reflects Pyongyang's contempt toward humanity and the international community. Amid a lack of tangible progress of the issue, Japan lost one of the strongest advocates this year. Shigeru Yokota, the father of Megumi Yokota, who was kidnapped by North Korean agents at age 13 in 1977, passed away. He and his wife, Sakie Yokota, called for the return of their loving daughter and other abductees for more than 40 years. This left a significant impact in Japan and the world in terms of disseminating information about the North Korean abduction. I could never imagine the pain Mr. and Mrs. Yokota suffered for not being able to see Megumi for so long. In the absence of diplomatic ties between Japan and North Korea, I think that reinforcing coordination with the United States, China, and South Korea, countries that can influence North Korea, is vital for pushing toward the issue. Recognizing the North Korean abduction as a global issue and putting stronger international pressure on the country could force North Korean leader Kim Jong-un to resolve this human rights violation. As Prime Minister Yoshihide Suga said in his video address to the United Nations General Assembly on September 26, we have no time to lose as the families of the victims continue to age. Prime Minister Suga also said he is ready to meet with Mr. Kim without any conditions. As a minor, what I can do for the abduction issue may be limited. However, I believe that delivering the messages of the tragedy through this essay and discussing with my friends and other youth abroad could enhance the awareness of the issue. Encouraging people to closely watch Pyongyang's development of nuclear weapons and missiles, which was a threat to the international community, is also important to promote understanding on what kind of a country North Korea is. Since I spent a part of my childhood in Beijing, I have great interest in Japan's relations with China and diplomatic issue in broader Asia. I also like South Korean entertainment culture, so I have been studying the Korean and Chinese languages in addition to English. I believe learning the Korean language is a good way to know North Korea's perspectives on the abductions of Japanese nationals, regional security, and other issues. I would like to continue such studies so I can hopefully contribute to a resolution of the abduction issue.
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月に入って北朝鮮では国務委員長、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長というこのポストの英語の名称が変更されました。以前はチェアマン・オブ・ザ・ステート・アフェアーズ・コミッションと言っておりましたが、2月以降はそれをプレジデント・オブ・ザ・ステート・アフェアーズというものに変更したわけであります。この変更については2つ注目される点があると言っていいかと思います。まず第一は、英語の名称から国務委員会、ステートアフェアーズコミッションという、その言葉が消えたということであります。英語を見る限り、今北朝鮮には国務委員会というのは存在していないと。その国務委員会がないままに、金正恩氏は、国務委員長というポストにいるということになります。ただ、北朝鮮の公式報道を見ておりますと、2月になってもまだ依然として国務委員会が存続している可能性は十分にあると言っていいと思われます。しかし国務委員も同じくそういう国務委員という職位が存続しているかどうかは、今は分からないということになります。ともあれ、英語の名称というのを明確に北朝鮮は変更いたしました。そのことの持つ意味というのは非常に大きいわけでありますので、いずれ近いうちに国務委員会という組織がですね、北朝鮮から姿を消す可能性というのはもちろん十分にあると言っていいわけでありますし、その点では4月に最高人民会議が開かれる可能性というのは依然としてありますので、その場で、最高人民会議が開かれれば、その場で国務委員会が、存続しているかしていないのかが、明らかになると言っていいかと思います。実は、朝鮮語の名称ということで言いますならば、昨年2020年の11月16日以降すでに変更が加えられておりました。つまり従来の国務委員会委員長というものがですね、国務委員長という名称に変化していたということでありますが、この変化もやはり、国務委員会という組織が、いずれ姿を消す可能性を強く示唆していたと言っていいかと思います。仮に国務委員会というものがなくなって、金正恩氏は国務委員会を持たないからの国務委員長ということになるのであればですね、それは何を意味するかということになりますが、これはやはり国務委員長という職位ポストがより象徴的なものになるということが当然考えられるといいと思われます。今後その点からしても国家における金正恩氏の役割というものが、実権を伴わない象徴的な存在になっていく、あるいはそういうふうにしていく可能性というものが、そこから読み取ることができるのではないかと考えられます。今回の英語名称の変更の2番目に注目される点というのは、チェアマンと従来言ってたものがプレジデントに変更されたことであります。プレジデントは大統領というふうに訳されることが多いわけでありますが、実は1998年に金正日氏が まあ、国家の首位のポスト職員に就く際にですね、まあ、北朝鮮ではこの大統領という職位を、まあ、設けるかどうかということをですね、まあ、真剣に検討したと伝えられております。まあ、その点を考えてみましても、まあ、今後北朝鮮が国家の首位のポスト職位として大統領というものを導入するという、まあ、そういう可能性はないとは言えないと、あるというふうに考えているのではないかと思いますし、まあ、仮にそうなれば金正恩氏は朝鮮民主主義人民共和国の最初の大統領になるということなのかもしれませんし、またその準備のために今回英語名称をチェアマンからプレジデントに変えたということなのかもしれないと、まず英語名称がプレジデントになっておけばですね、その後で朝鮮語の方を国務委員長から大統領に変えていくということがあればよりスムースに変更ができるということも考えられるのではないかと思われます。まあ、ただいずれにせよ国務委員長であれあるいは大統領であれですね、国家における金正恩氏の役割はより象徴的なものになっていくだろうと、まあ、そういうふうに考えられると思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81335816011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは 日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数7295kHz など、夜11時30分からは 7290kHz など、深夜1時からは 6045kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz など、夜12時、12時30分からは 7290kHz など、深夜1時30分からは 6155kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。